一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私、春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、以前この時間にレポというね、同人誌を紹介したことがあります。
面白かった。
購読できるやつ、レポね、それを主催しているのがライターの北尾トロさんが編集長で、ノンフィクションのコラムの雑誌だったんですけども、その中にコンビニエンスストアのバイト経験をレポートしている記事があった。覚えてますか、覚えてますか。この度その連載をですね、元にした一冊の本が出来上がりました。タイトルはコンビニ店員は見た、レジの裏から日本が見えるというね、この黄色い、可愛らしいイラストの書いて本でございますよ。これ著者がですね、和田静香さん。和田さんは本職は音楽ライターなんですが、2009年の秋から自宅近くのコンビニでバイトを始めた、その経験をもとに書き上げた一冊なんでございますが、ほぼ毎日ね利用してるにもかかわらず、その実わからないことだらけのコンビニの魅力について、今日は著者の和田さんに伺ってみたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。どうも、レポのですね、ここでコーナーを取り上げた時に読ませていただきました。
ありがとうございます。
面白いですね、コンビニというのは。
あ、どうもありがとうございます。
いえいえ、本当にね、なんかこれ読み終わったんですけどね、終わった後に昨日コンビニ行った時に、なんかすごく店員さんの目が気になりまして、
ね、
なんかそわそわそわそわするんですよね、
チェックポイントが増えちゃいました、
増えちゃいましたね。なるほど、コンビニのバイトの方はこういうこと考えてんだなって。
そうですね、
よくわかりましたが、
ありがとうございます。
まずですね、和田さんは本職はライターさんですもんね。
はい、そうですね、はい、そうです。
でコンビニでバイトするきっかけは何だったんですか。
きっかけは本当にもうすごく単純で、まあ、ライターとしてのレギュラーの仕事が、こうバタバタっとこう全部終わってしまって、
あ、なるほど。
それでなんか一時すごく本当に、気づいたらお財布の中にお金がないって気づきまして、
ほうほう。
それでもう、あ、これはもうバイトするしかないなと思って、そしてなんか近所にたまたまあった、ま、バイトは近所がいいなっていうのが私の鉄則なので、それでなんかバイトすることにしました。
もう経済的な理由ということですね。
そうですね、
わかりやすいですね。
はい、わかりやすく、はい。
今までコンビニで働いたことなかったんですよね、もちろんね。
ないですね、はい。
じゃあそのお年になって、その年でいくつか分かりませんけど、聞きませんが、あえて、まあ、大人になってですよ、
はい、
大人になって初めてコンビニに働くことになって、一番最初に戸惑ったところがあります。
もう全部ですよね。もともとそんなにコンビニって実は私自身は利用してなかったんですね。だからこうコンビニの仕事って言われたら、こうレジをピッと打つぐらいのことしか思いつかなかったんですけども、そうじゃなくて、こう袋に詰めるとか、まあなんか宅急便のことをやるとか、まあいろいろこうお掃除をするとか、品物を出すとか、いろんなことがあって、なんか、あ、こんなにやることがあるのかって、もうまずそこにすごいびっくりしましたし、あと結構すごく丁寧だっていうことにもすごいびっくりしましたね。
丁寧、
はい。なんかもっとこうイメージ、こうステレオタイプのイメージの中では、なんかこういらっしゃいませみたいな、
あー、なんかチャラチャラした、なんか兄ちゃん姉ちゃんがね、いらっしゃいって、
はい、で私自身そう思ってたんですけども、全くそうではなくて、こういらっしゃいませって言ってお迎えをして、物を入れてお金をいただいたら、ありがとうございましたって言って、ちゃんとお辞儀をしろとか言われまして。
これでもあるんですかね、いっぱいあるじゃないですかコンビニも。
はい、
そう、和田さんが働いてらっしゃるところは特にそうだったってこともあるんじゃないですか。
そうかもしれませんね。
結構チャラチャラしてる店員さんはいますよ、夜中行ったりなんかすると。ね、ずっと漫画読んでたりなんかして。
はい、そうですね。うちの店は多分すごい、そのチェーン店の中でも、なんか非常に特別な、こう、よくできた店というか。
ちょっと読んでいくと面白いですよね。皆さん、店員さん、店長さんはじめ、キャラクターがとっても立ってて、
そうですね、
みんなあだ名がついてるんですね。
そうなんですね。
これは、これで読んでるわけじゃないでしょ。和田さんが心の中で呼んで
ます。心の中で呼んでます。はい。
まず店長さんがマダムさん。
はい。
どういう人なんですか。
会った瞬間に、あ、この人はマダムだと思ったんですけど。
マダムだ。
はい。
まあ、実際マダムなんでしょうけど。
もう本当マダムって雰囲気で、声が低くて、もうなんかコンビニの店長さんっていうよりは本当社長室とかに、もうそのまま社長秘書としていらっしゃるような、そんな感じの方ですね。
どういう人なんですか。
非常に、まあ、厳しいのはものすごい厳しいんですね。なんかその本にも書きましたけど、 私のこの雑巾の絞り方が緩いっていうところまで
雑巾の絞り方を緩い
厳しい、
もうそういうところまですごい注意されるんですけども、うん、まあでも同時に非常にそれを言った次の瞬間には、うん、でも和田さん頑張ってるわよねニコーみたいなのがありまして、
もうすごい手だれですね、
そうすごい本当人を使うのが非常に上手な方なんですよね。でも元々は専業主婦だっていうふうにおっしゃっていて、うん、まあ、そういうところがすごく驚きますね。
で面白いなと思うのは、和田さんの勤めてらっしゃるコンビニエンスストア、まあ、その時間帯だけかもしれませんけど、
はい、
あの年配の女性、年配というか、まあ、おばちゃんって言われる人たちですか、はいはいはい、が多いんですね。
そうですね、おばちゃん、おじいちゃんおばあちゃんが非常に多くて、もうほとんどお客さん半数以上がそうではないかというぐらい、
お客さんもおじいちゃんおばあちゃんが、
あそうなんです、はい、そうなんです、
働いてる人もそんな感じ
です、働いてる人みんなおば全員おばちゃんですね、
おばちゃんですか、
はい、
でうーん、おじ、まあ、ちょっとお客様の方に戻りますけど、
はいはい、
おじいさんおばあさんが多いという、
はいはい、
面白いお客さんいます、おじいちゃんおばあちゃんで、
そうですね、まあ、大体いつも来られる方は大体皆さんお話しされていきますね、必ずね、
あなんか珍しいですね、コンビニにしては
いいですね、温かい雰囲気でね、
そうなんです、うん、昔の本当なんか村のよろず屋さんみたいな感じで、必ず一声二声おばあさんとかおじいさんの方からこう今日はなんだかよねとか、
ほうほうほう、
今日はこれが食べたかったのよとか、必ず何かしらこうお話しされていくのが非常にすごいユニークだなと思いますよね。
で店員さんの方もそれにこうちゃんと答えてあげ て、
そうなんです、でも私もなかなかうまく答えられなくて、
いやそれはねなかなか難しいですよ、
そう、
うん、
なんか他のおばちゃんたちの、あのうちのお店のおばちゃんたちを見ていると、うん、みんなすごい受け答えが上手なんですよ、なんかすごい、
うん、
なんかちょ絶妙なこう返答してるんですけども、
あのわかりますね、こう踏み込まず、極端に踏み込まず適当な距離感を保ちながら、
うん、結構こうおばあちゃんたちをこう盛り上げるような感じで、
うん
う
ん
う
ん、
こう結構話せるんですけど、
うん、
こう私つい、そうですねぐらいしかなかなか言えなくて、
もっとじいちゃんばあちゃんにしたら来いよって感じですね、
そもっと踏み込んで来いよ
来いよ来いよ、
そうなんですよ、
はい、あの今日着てる着物はいいねとかね、
そうそうそう、
春らしいねとか秋らしいねとかね、
そう、
どこで買ったのまで言われるとちょっと踏み込んで来んなよここまで、
本当そうです、
微妙な距離だよっていう、
そ
う、
それが非常にそれをね、
うん、
あ自分はそういうのが下手だなっていうことに気づきましたね、
あ、
はい、
なるほどね、で面白かったのは、面白いというか、まあ、3月11日の、ね、震災の日がありまして、
はい、
まあ、
はいはい、
コンビニっていうのは、まあ、年中無休ですから、その日もやられてたわけです
よね、はい、でそうですね、その日は私はちょうどお店にはいなかったんですけども、外で別なライターの仕事をしてまして、
本職の方、
うん、はい、で翌日朝から行ったんですね、
はい、
でもうそしたらお店が本当にもう見たこともないほど荒れ果てていて、
荒れ果ててるっていうのはどういうことですか、
もうね棚がすっからかんなんですよ、
あーなるほど、うちの近所もそうでしたよ、
はい、ですよね、
食べ物がない、
はい、
どこもそういう状態でしたからね、
そうですよね、うん、でおでんの汁がみんなあちこちに飛んでたりとか、
あ揺れでね、
揺れで、
うんうんうん、
で油も全部飛んでるとかみたいな状態で、
うん、
でもお店は開けるっていう感じでしたね、
そうですね、
うん、
やっぱり、まあ、食べ物をね心配だからって、はい、まあ、いわゆる買い占めみたいなこともありましたけどね、うん、
ありましたね、
うん、
でもなんか買い占め非常になんか叩かれたりとかされてましたけど、
うんうん、
私自身見ていてみんな本当に不安そうだったので、
うん、
やっぱりこう食べ物そばに置いておきすぐ食べれるものをそばに置いておきたいっていう感じで皆さんも切実な感じで買われていたので、
あんまり
こう買い占めの方々をこう私は責めるというような気持ちにはならなかったですね、
うん、別に食べ物がなくなっちゃったわけじゃないんですけどね、
本当そうなんですよ、あのお弁当も、
うん、
コンビニのお弁当とかおにぎりとか、
うん、
そういうのもうちゃんとその地震の翌日の翌朝、
うん、
いつも通りに、まあ、数とかは少なかったんですけども、
うん、
入ってきてたんですね、
なるほど
だからずっと入ってきてはいたんですけど、うん、やっぱり心理的なものですよね、
まあ、何しろねほとんど初めてでしょ多分こういうようなことは、
そうですよね、
戦争以来のね、
うん、
大変な時だったんですからね、
うん、
まあでもそういうのもね今後何があるか分かりませんけど流通みたいなのもね、
うん、
うまい具合にいくといいですよ ね、
そうですね、うん、はい、
なんかこの本は、
はい、
職場のそのおばちゃんマダムには内緒で出した
そうなんです、
そうなんですか、
まだ内緒です。
バレてないですか、まだ。
まだバレてないです。
ああ、バレたらどうするんですか。
どうしたらいいか逆にお伺いしたいなと思ったんですけど。
そんなんで。
もう開き直りですよ。
開き直りですか。
だってそんな悪く書いてないですもんね、うん、おばちゃんたちのことはね、うん、
一応だから書くときに、うん、バレた時のことも考えて書きました。
ちゃんとね、あの、はい、フォローというか保険をかけて、
はい、
でも喜ぶんじゃないですか、でも帰って、うん、
ねえ、だといいですね、
うん、
うん、そう願っております、
うん、やっぱり人間関係がいいからここまで書けるとあります、
ね、う
ん、
そうですよね、はい、
これなんか話によるとバイトは続けられるんですか、これやめることを思う、
一応こうちょっとフェードアウトしていこうかなとは、
はあはあ、
今そういう動きはしております。
まだやってらっしゃるんですね。
今もやっております。
今日は行くんですか。
昨日行きました。
昨日行きました。お疲れ様でした、はい、
昨日も今ちょっと風邪をひいておりまして、
ええ、
咳をゲホゲホゲホとかしていましたら、
はい、
昨日はあのマダムに、ええ、あ、和田さんレジはいいから砂出ししてって言われました。
やんわりね。
やんわりと。
あ、移しちゃいけないから、お客さんに
移しちゃいけないから、
ええ、
はい、
マダムにこれやめることも伝えたんですか。
伝えました。
そしたらマダムは、
マダムはちょっと大変不機嫌になられて、
あ、手塩にかけて育てた和田がって
。あの2年で辞めるのは2年なんですけども、ちょうど、
ええ、
あの2年で辞めるのは早いわと言われました。
コンビニにしてはみんな長っちりの店員さん多いですね。
あのうちのお店は本当みんな10年単位で、
職業です。完
全にそれはまあ確かに街に根付きますよね。
あ、
そうですね、
うん、なるほど。続けてくださいよ。
いや、なんか傍ら、どうしましょう。
なんかいいじ
ゃないですか。気がついたら店長になってたら怖いですね。
あ、いいですね。こうマダムの店のこう競合店みたいな感じ
で
近所に出していけるのがいいかもしれない。
2号店を、
2号店です、はい、切磋琢磨し合うっていうのがいいかもしれない、はい、面白いですね、やっぱり、どうもありがとう、ありがとうございます、
はい、
はい、ノンフィクションの本、コンビニ店員は見たを出版されましたライターの和田静香さんにお話を伺いました。次はいつ行くんですか。
次は明日です。
頑張ってください。
はい、頑張ります。
一生懸命。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。